6年間ここを信じて通わせてたのにね、もうなんかその裏切り、信頼も全部なんかそういう形で裏切られたんやなと思って、もう本当に手のひら返されたなって、こういうことやなと思ってます。最後の最後まで本当にまあ残念やったなと、本当に無念と。
なんでこの時間帯にしようと思ったんですか。その時お主人も来たかったけど、仕事の都合で。
ごめんなさい、それは私が言ったかもしれない
ですけど。あ、そうなんだ。私今日は他の兄弟の行事と重なってたんです。で、出席しますって私言っちゃったけど、正直そっちも大事よ、とっても。他の兄弟も。
でまあ、そっちを子供が学校行ってる時間の方が出席しやすいかなと思って、
うん、まあ、子供の子が、他のことも来たくっても来なかった方もいると思うんですよ。で、主人も会社に聞いたらしいですけど、休み一番午前中だけでなくてもないなんか、でもやっぱり週末ってこともあって、うん、で、できなかったのかなって私は思って、まあ家もご兄弟の関係とかいろいろあると思うけど、まあ夕方とか6時7時でもできたんじゃないのかなって私は思ったんですけど、
それはちょっと私が両方6時7時で子供帰ってきて入手できるかなと思って、この時間も一番出席しやすいかなと思って、宇都宮さんね、ずっと黙ってるけどね、死ねって言われたのが嫌やったって。まあ、なんか何を言ってるんやろって私はちょっと思ってますが、そちら側がまあ言うことなのかなって、でもまあ正直に言ってはるんやろなと思いますけど、ヒヤリハットは今までにもあったんですよね。大事故につながらなかっただけで、まあ事故に近いですよね。それをきちんと該当する保護者にはきちんと正直に話されてるんですかね。それはお答えできませんか。
ヒヤリハットは事故、
ヒヤリハットはゼロじゃないと思ってます。どこの施
設だからヒヤリハットは あった時はちゃんと記録して書いてます。
記憶に残ってるんですか。
残ってます、
はいはい、じゃあそれも吹田市は見てるってことですか。
見てますし、警察のいわゆるその書類も全部持って帰ってますから、じゃあ、
ね、毎日どういう感じで一日始まるんですか。このミーティングっていうのはされてるんですかね。一日の始まりとしてどうかというスタッフが集まってしますっていうのはあるんですか。それか終わりでもいいですよ。どういうふうなんですか。
朝の時間帯じゃん。
朝だいたいみんなスタッフは何時にここ集まるんですか。
10時には出勤します。
で、みんなで一回集まるんですか。
10時行きますから、
はい、
そこで集まります。
で、なんか今日こういうふうに注意しようとか、こうしよう、ああしようとかいう情報共有の場っていうのがあるんですか。
あります。
それいつですか。
え、
それいつされてるんですか。
朝です。だから10時です。
毎朝してるんですか、みんな集まって。
ほぼほぼ毎朝してます。だから例えば長期の休みには朝早くお迎え行くじゃないですか、行ってるので、夏休みなんかはなかなかできないんですけど、その時は、まあ、帰ってきてみんなが揃った時に、まあ、お互いの情報共有、今日これでいろんなことありますけど、今日変更があったとか、お休みだったとか、そういうのはします。
だから、例えばこの子供はこういう子の、今最近こういうのが強く出てるよとか、
それも常に、なんていうんですか、支援しながらも話します。今日の様子はどこやって、今日の様子は、
はい、
この子は今日はどうなのという話はお互いに。
そうだから、その一斉に集まってじゃあっていうので、この子は今こういうところを注意しなあかん、この子はこういうところを強く出てるとか、
します。
え、
します。
します。毎朝してます。
毎朝僕もお休みがあるので、休みの時はうちの社長がやってるやつし、
じゃあ個々のあったその特性に合った情報共有っていうのはじゃあされしてるって、そういう場はあるってことですね。じゃあまあずっと思ってたんですけどね、そちら側が書くね連絡帳はねいつも同じなんですよ。だから子供の様子はね本当よほんまによく分からなくて、子供は話せないですしね、まあ、本当に中身 身が見えないんですよね。いつもどういうふうに子供は本当にどういうふうに過ごしてたのか、どういうことがあったのか、まあ、いつも同じでしたわ。まあコピペするぐらいなでしたよね。でおやつも何を食べたのか書いてない。そういう情報がもう全くない。まあ言ったらまあちょっと適当な施設なんだなって私たちは私は思ってました。まあでもそれでもね、あの子の命をねちゃんとしっかりポイントをねちゃんと分かってやってくれてるならそれでもいいと思ってたので、だからそこは言わなかったですけど、そういう印象をいつも受けてました。で春樹はねもう一箇所6年間同じようにねもう一箇所通ってたところがあるんです。デイサービス、まあ、ご存知と思いますけども、はい、そこではね9月ぐらいからねちょっと春樹くんの様子がおかしかったと。だからでもねそうやったからここのアルプスの森でも絶対そういう様子やったはずやと。でも9月見返してもねいつも同じでそんなことは一言も書いてなかったし、まあ言われもしなかったしね。私は分からなかったですけど、どうだったんですか秋ぐらいの春樹は。事故が起きるちょっと前ですね、思い返してもらえたらやっぱちょっと不安不安定なところってあったんですか。
もしそういう不安定なところあったら書いてると思うんです
ね。いやだからいつもそれを書いてないから、いつも同じですよ。だからどうや、だからもう一箇所はそうやったから絶対こちらでも同じようにそういうのが出てたっていうとおっしゃるんですよ。それはでもどうやったんですか、あったんですか、なんかこういうちょっとイライラしてるとかですね。その毎日だからここほぼほぼ毎日ここ通ってましたけど、その見てたものとしてね、預かってたものとしてね、どうなんですか。
月水金と来られましたけど、
土曜日とね、
土曜日の各週でね、いやそんな大きな変化
は
うちでは感じられていませんね。大きい変化があれば当然書けますし、
じゃあいつも通りの声ですね。
そうですね。警察、ハルキくんが見つかった時に昼間3時の話では〇さんが来てほしいっていう話をしてたんですけど、その話してました。その16日春樹君が見つかった時に、はいはい、警察に来てほしいのは宇都正美さんと〇さんが来てほしいっていうふうにこちら言ってたんですよ。その情報来てましたっていうのは、その春樹くんが見つかった時に、はい、にその警察に来てほしいっていうのが家族が希望していることを知ってたかどうかと、知ってて行かなかったのか、それとも行こうと思ったけど行く術がなかったのか、そこは知りたいなと思って。
はい、その16日に春樹さんが見つかってそこからどの時間帯その警察に来てほしい、あるとお父さんお母さんのご要望です。
っていうのは知ってました。
電話をかけた時ですか。遺体が上がってね、兄貴
と3人の時ですね。だから3時ぐらい、15時ぐらいに電話をかけてもらってきて。
あるひとすの。
で、ひとすの中井さんに電話させてもらって、で、そこでお母さんといつまさみさんが、警察署に来てねっていうのを。お願いしたんだけども、その情報を持ってたと。
持ってた。それは宇都正美さんからお話
は聞いてました。はい、でその後自分としては行こうと思ってました。
そうです。私は
行こうと思ってた。はい、でもいつの手段がないっていうのと、いつまでかな行けなくなっちゃったって感じです。
そうです。
わかりました。そこはちょっと心配。
吹田市からね、私は予測してましたよ。これがね初めてのことじゃなかった。絶対何回か今までも一人で移動させたことがあるんやろうなって予測してました。で、まあそれを3月の半ばですね、吹田市と初めて会った時にさんがやっぱり何回か移動させたことあるっていうのを予測通りに聞きましたけど、その一人でね移動させるメリットって何やろうと思った時にね、すぐにね入れるからじゃないかなと思ったんです、施設の中に。
でも結局施設の人が降りないと鍵は切れないんですよ。
そしたら何の意味もないんじゃないですか。一人で移動させてパッて入れるんやったらね。